本日はゲストコーナーです。本日はどんな方が来られてるんですか？
本日はですね、なんと園長先生にお越しいただいております。
あーすごーい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
こんにちは。
ねえ、すごい。お仕事はどんな？
保育園の園長をしております。
素晴らしい。何保育園ってですか？
県政保育園といって、JR 横浜線の相模原駅から歩いて5分くらいのところ
に。結構近いね。
そうですよね。蒲田と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。保育園さんをやられてると思うんですけど、やりがいとか楽しみとかってどんなとこなんですか？は
い、そうですね、月並みではあるんですけど、子どもの成長とか、笑顔とか、なんかそういうのが間近に見れたりとか。そうですね。
いや素晴らしい。僕最初に寿司屋さんの人だと思って
名前聞いてた
ちょっとだけ有名な寿司屋
キューベイみたいな。
違う、全国にある
寿司三昧。
寿司三昧
シロさん、お会いしてましたからね。寿司三昧の社長、あと出てこないとまずいですからね。
寿司三昧の社長、後輩のお父さんなん
です。あ、そうなんですか。
木村さん。
でも子供の成長がとかすごいいいですね。
確かに、
うん、素晴らしい。
ちなみに保育園の特徴をお聞きしてもいいですかね？
そうですね、2つ、環境面とそれから、人員面と2つあるかなと思うんですけど、1つは園庭があるんですよ。結構駅地下、はい、駅地下で小規模な小さい保育園なんですね。
はいはい。
での割なので、こう場所とかってなかなか難しいんですけど、そういう何て言うんですかね、園庭がある園ってなかなかやっぱり今少ないので、いろんな、こう例えばビルの一室でとかマンションの一室でとかっていうのもやっぱりあったり。そうなんです。
運動できますね。
そうですね。我々そんなに大きくはないんですけど、裏庭みたいな感じなんですけど、なんかそういったところがあるっていうのが、特徴と。そうですね。一日やっぱりお部屋の中って大変なので、ストレスもたまるので、とか、あとは先生の数結構多く配置してる。定員が19人なんですけど、は
い、
普段僕以外で7人くらい入れてる。
結構いますね。
はい、そんなにいらっしゃるよね。
もうそこは何ていうんですかね、一番の僕自身のこだわりというか、なんかやっぱりその先生が一人いるかいないかっていうので、やっぱりその保育の質とか、
目を配れるかとかも、
そうですね、スーパーな先生もいるんですけど、でもやっぱり人が一人いて、抱っこができてとか、対応が個別にできるっていう、基準よりもだいぶ多く、2、3人に1人は先生いるような感じであって、
保護者さんたちも安心した
安心ですよね。
そこもですね、一つはあります。はい。
ちなみに、じゃあ保育園をやっていて大変なことってありますか？
もう今は衛生環境っていうんですかね、
このご時世ですからね。
そうなんです。はい、なので1時間に1回は空気
換気して、
で、朝昼夕方とこうフロアを消毒作業なんかをして、でおもちゃも、だいたい1日に1回の消毒が、通常なんですけど、
ありますもんね。
はい、もう、使う都度消毒なので、
大変。
だからもうすごい大変ですね。
追加業務がかなりやっぱり多くなってるので、先生たち
仕事量が増えちゃう。
そうですね、大変だなと思います。
その消毒って普通に僕らが使っているような大人用といいますかのでいけちゃうもんですか？
そうですね、
やっぱあれとか、
なんて言ったらいいんでしょう、アルコールとかではなくて、専用の消毒液みたいなのがあるんですけど、
やっぱ変えて、
そうですね、あまりこう影響がないような、肌とかそういったも
の、ね、いや、そういうところも考えなきゃいけないから、お子さんって結構デリケートですから、
お口とかにもね、持ってったりしちゃったり。
確かに。
そうなんですよね。
確かに。確かに。
みんな慎吾さんみたいってことですもんね。
ちょっと
食べちゃうね。
昔保育園の時覚えてるんですけど、先生の男の先生の指いっぱいしゃぶって、指しゃぶりはいけませんよ、
忘れてください今の話じゃなかった
です。
保育園をやろうと思ったきっかけってありますか？
あの授業を始めたきっかけは、あの僕もともと高校の先生やってたんですよ。
高校の先生だったん
ですか。はい、で、まあ、そういった教育関係っていうのもあったんで、まあ、今までの自分のこういわゆる経験を生かせて、うん、で、まあ、できれば社会貢献できるような授業をやりたいなっていうのが、まあ、初めではあったんですけど、
うんうん、
5、6年前になんか保育園落ちた日本死ねみたいな、なんか待機児童とかが結構話題になったのは、うん、結構そのニュースとかであったんですけど、でもそれよりも
ありましたね、そのニュース
で。 それよりも僕始めたのは前だったんですけど、もう 2、3年前だったのかな、うん、なんですけど、まあ、もうその時から待機児童とか結構問題にはなってて、ね、保育園が足りないみたいな
ニュースですごい話題になってましたもんね、うん、
なのでちょっとカッコつけでカッコつけってこともないんですけど、
先生やってて授業始めたいと思う方って結構珍しいと言いますか。
まあ、
そうですよね。
いや、僕すごい尊敬します。すごい今こんな大変な中でもね頑張って、
ありがとうございます。
プライベートはお休みの日とかどんなことされてるんですか。よし今日は休みだっていう時。
休みの時はすいません、あと仕事ばっかりなんですけど、意外と保育園のこう整備っていうんですかね、はい、最近だとプール遊びなんか湯水でですね遊びをさせるんですけど、寒天とか色寒天っていうんですか、食用色素みたいなの入れて牛乳パックで寒天作って、その感触を楽しむ遊びがあるんですよ。それをなんかこう30本くらい作ったりとか。
なんで
なんかもう保育園の愛を感じます。
お父さんですね。
一応先生って感じですね。
よかったら僕も入学していいですか。
入園
いいですか。
ぜひお待ちしてます。
そんな高いんですよ多分。お迎えが来ないんで。
保育園かかっちゃうかもしれない。
でもなんか結構前結構そういう大人の人が赤ちゃんに戻りたいっていうなんかお店があるんですよね。
はい、なんか僕もちょっと
給与明細って番組でなんか見たことあるんですけど、ね、すごい社長さんの人がいきなり部屋に入った瞬間、とかなって赤ちゃんみたいになるやつがあって、ちゃんとあやってたんですけど、結構
それ健全なお店ですから
ね。健全なお店なんですね。
そんなのがあったんで、僕も戻りたいなと思って。
おむつ替え僕担当しますよ。
おむつ替え。保育園ってやっぱり全国いろいろあるんですけど、ビジネスとして考えた時に、どうですか、儲かりますかってね。
利益が全くないということはないんですけど、やっぱりやり方とかにもよるのかなというふうには思います。だいぶ前は多分全然なんていうんですか、そういった事業としても難しいところはあったんですけど、今制度が平成27年からこうかなり大きく制度が変わってきてですね、で今は参入障壁みたいのがあるので、パッとやりたいって手を挙げたからできるっていうわけではないとは思うんですけど、それでも、まあ、事業としては成り立ちやすい形にはなってると思います。はい、ただ、まあ、なんていうんですか、そこまでなんていうんですかね、こう、めっちゃ儲かりますみたいな、そういう事業ではやっぱりないと思います。福祉とか、そういう関係はやっぱりそういう感じなのかなっていうふうには思いますね。
僕の友達も保育園の、社長なんですよ。足立くん。そしたら、10人職員がいて、6人コロナになっちゃって。
そうですよね。
児童もみんなもう来れなくなっちゃって、
先生がなるパターンですね。
先生が6人になっちゃった。
人だと誰も開けれないですよね、保育園を。で見てくれ
る人が1人になってたんだしんだけど、みんな映っちゃって
クラスターみたいな感じ。
そうで社長もなっちゃって
大変
で、昨日で
相模原も8月だけで20円くらい臨時休園してます、
ね、20円
はい。なのでやっぱり神奈川もねだいぶ増えてたりとかっていうのもあったりするので、あんまりねなんかあんまりこうピラに言うとなんか不安煽ってしまうような感じになってしまうとは思うんですけど、まあやっぱりそれだけ広がってるんだなっていうような そんな感じはしますね。
親御さん大変ですよね、ずっと見てなきゃいけないですから。そういう意味でも生活は変わってきてますもんね。
働き行きたくても預けられないとなると大変ですよね。
大変です。すごい。でもその中でね、頑張って皆さん感染しないでね、頑張ったので、
う
ん、
ありがとうございます。
した対策を。
保育時間って朝何時から夕方何時ぐらいまでなんですかね。
基本の時間が朝7時から、
はい、
お預かりできるような形で、うん、で午後6時まで。
延長保育とか、
はい、延長保育が、うちの場合は1時間で、うん、午後7時までですね。
7時までは、は
い、その延長時間は別途こう延長料金みたいなのがかかってしまうんですけど、うん、その7時から、朝の7時から午後の6時までの時間は一応その認定された範囲内ということで、まあ、その保育料の中に全部含まれるみたいな。
そうなんですね、はい、
素晴らしい。
長い気がしますけど、どうなんですか。
そうですね、だから結局働く人のためのものっていう、こう認識がある。
そういった、
まあ、そうですね。なのでやっぱりそうですね、朝9時5時で働くっていうのがベースとしても、その9時に勤務に入るためにその前に預けてから行かないっていう、
ね、
必然的にこう前と後ろは、うん、こう長くなるというか、まあ、勤務される先生も変則的になることが多いのかなっていう。
私小さい頃の記憶がすごくあって、保育園の頃の思い出って本当に今でも強く残ってるんで、はい、どんな行事やったかとか、
はい、
全部鮮明に覚えていて。
本当に、
はい、保育園でのこうお祭りとか誕生日会だったりとか、あと先生の喋った話とか先生と全部覚えてます。はい、
ありますよね。
だから大事ですよね、その子どもの時の過ごした時間って。
なんか記憶としてはこうボロゲーな部分もあるかもしれないですけど、でもなんかそういったこう本当に一コマとか一瞬が
なんかこう
残ってくれるってたりすると、なんか僕自身もそうなんですけど、本当はなんかチャボとかウサギとか、僕が行ってた保育、自分が行ってた保育園はそんなとこだったので、本当はチャボとかウサギとか飼えたらいいなみたいな。
例えば今の保育園を、まあ、例えばもっともっといろんなとこに増やすとか展開するとか、そういう夢はあるんですか。
もう本当に条件さえ整えば、なんかそういったこともできたらいいなっていうふうに。小規模認可って実は0、1、2歳の保育園なんですね。だから小学校に上がる前の5歳まで見れる保育園と比べると、その低年齢児というか、そういった子たちを相手にするというか、お預かりする保育園なんですけど、やっぱりいざこうやって始めてみると、まあ、大きい子たちも面倒見れたらいいなとかって思ったりはするので、いわゆる小学校に上がるまでをしっかり見てあげたいなとか、なんかそんな思いはあったりするので、なのでそういう感じではやっぱりちょっとこう大きくできたり広げたりできたらいいなというのは正直気持ちの中にはあります。
はい、
いいですか。
そしたらじゃあ、
はい、じゃあリクエストなんですけど、もう楽しんごさんと今日会えてもめっちゃ緊張もしつつ、本当に楽しんごで楽しめたので、
はい、今度お食事でもいか
ぜひ、
じゃあリクエスト曲は、
はい、リクエスト曲お願いします。
慎吾さんの手紙って曲、じゃあよろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあそれでは手紙よろしくお願いします。
一度だけ言うよ、何度も言わないよ、照れ泣きしちゃうから、最初で最後言えなかったこと、僕を